それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秋葉区はご存知の通り、はい、鉄道の街でもあります。そうですね、
はい、
年にいくつも鉄道関連のイベントがあるんですが、実は明日明後日も多くの鉄道ファンやファミリーが訪れるイベントが開催される予定なんです。
はい、これは鉄道ファンにとって非常に人気になっている、新津鉄道資料館、明日明後日はサンクスフェア2018ということで、もっと鉄道が好きになる2日間というサブタイトルがついています。
はい、
こちら午前9時半から午後3時半まで、大人は300円、高校大学生200円、ミニエッセルは100円で楽しめますよということで、さまざまなイベント、これがあって、まあ、鉄道三昧ということで展開されます。今年そうなんですね、鉄道関係じゃなくだけじゃなくて、パトカー白バイも登場する、まさにあの乗り物の お祭りという感じですかね。
そうですね、まあ、本当に子どもたちはもちろんなんですけれども、やはり鉄道好きの大人も集まってくる、はい、そんなイベントになっています。
そうですね、特に特別展、新潟駅図鑑駅と鉄道の120年、これも開催中だということですので、新津駅あるいは新潟駅、そして市内の各駅をはじめ県内の特徴のある駅を紹介していると、鉄道と地域社会の関係、これもまあ駅がつないでいるわけですので、さまざまなあの鉄道と街のつながり、これが味わえる、そんな特別展になっているんじゃないかなというふうに思います。
駅といえば街の顔なわけですから、
はい、
もう昔も変わりませんが、また少し古い駅の写真なども展示されていますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、鉄道資料館のサンクスフェア2018は明日明後日の2日間です。
はい、
話は変わりますが、はい、新潟市も近年名実ともに国際化進んでいますよね。はい、はい、性的少数者の方への支援も一歩踏み出すようですね。
はい、これ今、まあ、LGBT という言葉だいぶあの耳に馴染んでこられたと思うんですが、
はい、
あの LGBT に対応しているかどうかと、これが国際標準の町かどうかというのを決める一つの大きなポイントだということが言われています。我々、性的指向による差別の禁止、これはあのオリンピック憲章にも謳われているということなんだそうで、2020年東京オリンピック・パラリンピック、これに向けても LGBT への対応、理解、これが一層必要になるというふうに思ってます。
もう間もなくですものね。
そうですよね、
はい、
そして、まあ、よく言われるんですけど LGBT、まあ、性的少数者マイノリティ、13人に1人程度いらっしゃるという民間の調査結果があるということです。
13人に1人程度、はい、ちょっとこうどの程度なのかすぐわからないんですけど、
まあ、80万人新潟市の人口に当てると、
はい、
6万800人程度いらっしゃると。
ずいぶんいらっしゃるんですね。
はい、そうこれあの左利きの人の割合、あるいは血液型その AB 型の人と同じくらいの割合だと、そういう聞くとなんかかなり LGBT っていうのは遠い話じゃなくて身近なことなんだなという感じがしますよね。
なかなかこう社会的に受け入れられない時代が長くて、はい、あまり公にしなかった方が多かったから、
みんなあの心に本当に深くしまい込んでいるという人も、うん、あのいっぱいいらっしゃったし、まだいらっしゃると思います。そういう方たち本当にずっとあの厳しい苦しい思いしていると、とうとう自ら命を絶ってしまうという、そういうリスクが高いというあの研究結果も出ています。
うん、
そういう悩み、さまざまな相談ごと、これを電話でご相談いただこうということで、今月2日から電話相談を新潟市開設いたしました。
なかなか相談相手がいないと聞きますので、やはりそこで行政の方から一歩踏み出して、
はい、まあ、電話ならっていう部分もあると思いますよね。でこちらの方は毎月の第1月曜日午後5時から午後8時半まで、したがって次回は8月6日ということになります。
毎月なんですね。
はい、毎月第1月曜日です。
はい、
ここをまず覚えていただきたいと思います。で電話番号は025-241-8510 241-8510 こちらにお電話いただけるといろんなご相談、まあ、もちろん当事者あるいはご家族も結構なわけですが、そのご相談に対して臨床心理士を含む専門の相談員が対応させていただくと。で、まあ、相談時間もやっぱりいろいろなことをお聞きあるいは語りたいということでございましょうから、お一人30分程度用意をさせていただいているということなんで、はい、まあ、これはいわゆるマイノリティ、特に性的少数者に対する偏見差別をなくすということ、そのために当事者への支援あるいは当事者以外の市民の理解を深める取り組み進めていこうと、まあ、今いろいろ世界展開している企業は、ええ、みんなこの LGBT 対応をしてないと、もう世界企業とは言えないということなんで、我々いや日本では新潟ではとそういう考えにとらわれず理解を広める、そんな運動をこの電話相談も含めて広めていきたいと思ってます。
そうなんですね、はい、今ほど篠田市長がおっしゃったように当事者以外の理解、
はい、
本当に今ちょっと胸にズキッときたんですけれども、うん、やっぱりそういったところも広く浸透していくべき事柄なんですね。
そうですよね、
はいはい、さあそしてもう間もなく8月がやってきます。
そうですね、
はい、早いもので新潟祭りも間もなくですよね、
はいはい、今年の新潟祭り、ちょっと例年より若干遅くてですね、8月10日金曜日から12日、日曜日までと、まあ、新潟開港150周年記念ということでスペシャルバージョンで、展開させていただくということにいたしました。はい、
はい、
まあ、例年の通りまず初日大民謡流しでスタートすると、こちらは10日金曜日午後7時から1時間半正江小路磐梯橋東大通り磐梯町通りということで、今年も1万5000人素晴らしい踊り手揃いまして、新潟人口を披露いただくということになります。
圧巻ですよね。
やっぱり磐梯橋に出てみんな踊りたいとおっしゃ
る。本当そうですよね、はい、
まあ、踊り手さんとともに飛び入りも歓迎ですよということなんでお願いいたします。
はい、
そして2日目ですが、住吉行列、新潟キラキラパレード、水上みこし渡御、手作り子どもみこし、市民みこし、お祭り広場など、これは大体例年通りという形で、午前10時から午後20分ぐらいまで、正江小路から磐梯橋東詰めということで、行列パレードなどが次々に繰り出されるということになります。ただ例年と違うのは街中音楽花火2日目に昨年行っていたんですが、こちらを今回は3日目の大花火大会に統合して盛大に打ち上げるということ、ここがちょっと一番大きな変更点です。
一日にまとめて盛大に花火を打ち上げる、はい、ということなんですね、
は
い、
でその3日目住吉行列お祭り広場、これも大体例年通りやらせていただいて、花火大会は午後7時15分から8時55分までちょっと時間も長くさせていただいて、打ち上げ場所は昭和大橋の西詰めということになります。最後を飾る、まあ、大型ワイドスターマインエボリューション、これまあ圧巻ということなんですが、今年は例年より25分時間延長しますので、その前の花火もいっぱい楽しめる、そんな大花火大会にしていただけるというふうに思っています。
ぜひ公共交通機関を使って花火を見に中央区までいらしていただきたいですね。
は
い、
そうですね。そしてもう例年本当にゴミは持ち帰るということを徹底いただいて大変ありがたいんですが、こちらの方もまたサッカー日本代表のように、本当に素晴らしいマナーで盛り上げていただければというふうに思ってます。
世界的にも評価されたという。
そうですね。ゴミを出さないね。
いいですね。素晴らしいことですよね。
はい。はい、こちらもお問い合わせ、025-226-2608、226-2608、新潟祭り実行委員会にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、いや今伺っただけでも本当に盛りだくさんの新潟祭り、私でもこの中でも水上みこし渡御、
あれいいですよね、
港町らしい風情があって、はいはい、これは一見の価値あるなって思うんですよね。
いや本当にね、みこしをまた陸へ船へ、 持ち込みまた陸へ上げるとき、
はい、
もうちょっとハラハラするんですけれどもまあ皆さん手際よくねやっていただいて、
もう毎年のことですから、
はい
はい、まあ、ぜひ大勢の市民の皆さんにご参加いただきたい新潟祭り、8月10日から12日までということでした。
はい、
篠田市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。